発酵兄弟のコージートーク。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
先週に引き続き、発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは出張のためお休みです。
休みすぎですよね。
何やってんだ、
ちょっと今週は何をやってるか問い詰めようと思うので。
すごいね。どうやって聞くの？スカイプ、
はい、電話をつないでみました。ひらくさん。
あ、どうも。
おー、つながって、すごい。
ちょっと何やってるんですか？
時代はハイテクだね、
どこにいるんですか？
あ、今僕はあの、金沢、石川県金沢市の金沢工業大学っていうところにおりまして、
はい、なんか噂では発酵デザイナーを探してるらしいじゃないですか。
うん、なんかね、今日あの僕、学生たちとワークショップをいろいろしに来て、まあテーマはあの発酵産業の活性化っていうね。
発酵業界背負ってるじゃないですか。
すごいじゃないですか。第一人者みたいな。
ね、本当にもう恐縮ですよ。いや、で今日ね、面白いのはね、デザイン系と、はい、あのバイオ系両方から学生来てて、
はい、
あのいろんなアイデア出しするって話なんだけど、あ、突然なんですけど、僕今ちょっと学生につなぐからさ、
はい、
あのコメントもらってもいいかな、今日。
ああ、学生、
学生から。
うん、あ、じゃあいいですか。
はい、
あ、じゃあ一人目、はい、
はい、こんにちは、金沢美術工芸大学を卒業した藤本正史と言います。わさびと呼んでください。N プロジェクトというプロジェクトをやっていたんですけれども、石川県能登半島で耕作放棄地を開墾して、そこから日本酒を、自分たちの若者の目線で作って、自分たちの世代に、ストーリーとともに、物語とともに伝えるっていうことをやっていました。
で、それの N が能登の N ってこと、
パッケージとかやらさせていただいたので、
はい、
僕は今日メンターのような感じでデザインの方面から言わさせていただいたんですけども、今日も後輩も来ていますので、また後ほどお話コメントいただけたら。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、優秀なやつ来てんだよ。
うん、いや、もうなんかびっくりした。代わりにラジオ出れるんじゃないかぐらいの、
何も言葉が返せなかったんですけど、
ね、じゃあもう一人聞いてみようか。
うん、
はい、
先ほどの藤本さんの後輩の杉山と申します。はい、
こんにちは。
今回はこんにちは、発酵についてのアイデアソンということで、
はい、
いろいろなことを学んだんですけど、地域を盛り上げるっていう時に発酵産業に目を向けるっていうことが初めてのことで、すごい刺激的で面白かったです。
いや、もう発酵で地域は元気になるので、
いや、本当弟がそういう、ね、のに役に立てたってことだけど、もう兄はもう胸がいっぱいです。
ひらくさんにちゃんと山梨に戻ってくるように言っといてください。
うん、
はい、失礼します。
はい、
こんな感じです。
うん、
めちゃめちゃ盛り上がってますね。
うん、なんか盛り上がってるよ今。
はい、なんかその盛り上がりを受けて、私たち二人でこの後頑張ります。
うん、
はい、
頑張ります。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ来週は来てくださいね。
次回は合流するんで、よろしくお願いします。
お待ちしてます。うん、
それでは金沢から発酵糖と小倉ひらくでした。
はーい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
え、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵、
なるほどトーク。
このコーナーでは、身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは、兄弟で発酵。はい、今日はですね、発酵兄と2人でお送りしているので、こう結構兄弟で仕事をしていると、いろんな人に言われるじゃないですか。
よくできますねみたいな、ちょっと今日その裏話をしようかなって、
2人でね、
めちゃめちゃ手前味噌ですね。
でも実際今はうまくやってると思うんですけど、どうですか、
ね、いやそう思います。なんか結構家族で家業継いでる人とか多いけど、結構なんだろう、こう姉妹とか男兄弟とかで、こう異性の兄弟で継いでるとことかってあんまないから珍しがられるよね。
そうだね。でまた男と女で役割が違って、まあ力仕事とか僕がやって、陽子は広報とか、まあ、住み分けもできてるから、まあ、自分たちのこと褒めるのも気持ち悪いけど、まあ、うまくやっていいんじゃないですかね。
そうそう。でよくなんか仲いいですねとか言われるじゃないですか、
うん、
今は仲いいんですけど、すんごい仲悪かったよね。
うん、まあ、仲悪いっていうか、もう入り交えなかったね。
そうそうそう、うん、すごい今一緒に仕事しだして多分丸2年2年経ったぐらい。
あそうだ、2年ちょっとだね、うんうん、
で多分遡ること10年ぐらい前からやっと仲良くなって、
うん、
それまではほとんど喋ったことが
なかったよね。喋んなかったですね、うん、家にもいなかったしね俺ね。
そうそうそう、なんか兄に会ったことがある人とか多分ラジオ聞いてくれてる人はすごいなんかこう温厚な人みたいなイメージがあると思うんですけど、
うん、
10代から20代までの兄は、20代前半までの兄はなんかもうジャックナイフのような、
うん、
すごい、
まあ、とりあえず、うん、戦ってたよね。
そうそうそう、うん、なんか私同じ姉の下に住んでたけど、目が合えば髪の毛にガムつけられるみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そうそうそう、すごい嫌なやつだったじゃん、
うん、
なんで変わったの？
それこれラジオで言うのこれ。
だからなんか思春期のさ、そういうジャックナイフみたいな子供を持つお母さんにも安心してくださいみたいな、そういう裏テーマ、
うん、あのね、そうさ、今温厚っていうよりは、うん、多分昔から元のなんか質みたいなの変わってないんだけど、うんうん、多分海が全部出た最初に、
う
ん、とにかくね、なんかもう社会とか、
うん、
あの授業とかにイライラしてて、うん、
尾崎豊的な、
うん、あでもちょっともうちょっと世代が後だから、
うん、
あでも今横乗り系だよね、どっちかっていうと、
うん、
尾崎豊はほら、
あ
盗んだバイク系じゃん、
うん、どういうこと、うん、横乗り系ってどういうこと、
まあ、サーフィンとかスケボーとかスノーボーとか
ストリートっぽい感じ
ってことか。そうそうそうそう、もうちょっとストリートでなんか クリエイティブな、ガラスは割らない、
あ、
うんうん、
いや割ってたと思うよ。
割ってない、割ってない、割ってない、
本当、うんうん、よくなんかお母さんが学校から呼び出されたりとか、
あれはそのうん違う違う、
あ、
うんうんうん、
まだいろいろ、
そうそう、まあでもあれだよね、そういう意味で言うといろいろ学校呼ばれたりとかしてお母さんも大変だったと思うけど、うん、まあね今真面目に働いてるし、ね、う
ん、いつできたのその海は、
なんでなんだろう、うん、なんかある時なんか買い物してる時に、
うん、
あそういえば俺男一人で下妹二人で、
うん、
いやもし年取って、
うん、
なんか体力的なのはまあ男だから強いけど、でも2人が本気で裁判とか訴えたりとか、
うん、
なんかこう闇討ちとかしてきたら負けると思った時に、
でも実際にそう、私たち本当はややこしいんですけど、
うんうん、
小倉ひらくさんは番組上の兄弟で、
うんうんうん、
実際ゴミ醤油のゴミ兄弟は違う人がいるんですよ、真ん中に、
うんうんうんうん、
で兄姉私っていう順番っていうのを言わないと、う
ん、いやでもまさか真面目にこんなに喋ると思わなかったけど、うんうんうん、
そうそう、で私もでも実際に本当に姉といつか倒そうと思ってたんですよ、
う
ん、
そうそう、多分その結構勘がいいから、
うん、
その人の殺気とか
殺気って
そのなんかこう場所からこうなんか爪はじきにされるみたいなちょっと分かるこう人だから、多分その殺気を感じて、
うんうん、
あこれまずいと思って
で、まあ、戻ってきたというか、
うん、いやでもその振り幅がすごくて、
うん、
まあ、最近イライラすることもあるけど、うんうん、まあ、でも本当になんか怒った後反省するし、
ああじゃあなんかこうゴミ一し論じゃないけど、
うん、
出し切れみたいな、
そうだ、悪いことはね、
うん、
悪いことはしてないんだけど、
うんうん、
可能な限り迷惑かけた方がいいと思います、
うん、すごいなんかめっちゃ手前味噌だし
ね大丈夫かな、
うん、大丈夫かな、うん、
そうそうそう、まあちょっと時間も長くなっちゃうんだけど、
うん、
まあ、 発行の方の道というか勉強しといてよかったなって今思いますけどね。だからお互いね、うん、の東京農業大学の醸造出てたりとかするじゃん、うんうんうん、だそういうのがなんか後々役に立ったというか、
うん、まあ、あと両親からの影響がすごいあったかなっていうのは、
うん、そうだね、う
ん、なんか最終回みたいになっちゃったね、親への感謝みたいな、
う
ん、
そうだね、
まずいまずい、
うん、やばいやばい、
うん
うん、
それでもいつかなんかこう恥ずかしいけど手前味噌だけど お母さんとかに来てもらってね、
うん、
教育論とか話してもらえば、うん、発酵教育論とか、
いやでもやっぱうちのお店が持ってるのはお母さんのおかげだからね、うん、今日も店番してくれてるしね、
そうそうそう、
うん、
とにかくみんな海を出し切って発酵すればいいっていうことだね、
う
ん
うんうんうん、そうだね、でもよくわかんないね、こうなったのが、
あ、そうそう、うん、本当に兄と二人で喋ったことなんて多分なかったし、
うん、
10代の頃とか、うん、だから人生どうなるかわからないし、こんな二人で二人のことラジオで話すなんて思わなかったので、
うん、
うん、そうだね、
でもそうだね、まあ、まさかラジオやるとも思ってなかったしね、
うん、でもなんか他にもこう家族で仕事している人とか結構周りにいるから、今度なんかそういう人と一緒に話したいっすね。
あ、そうだね、うん、なんかあの噂だとすごいもう1000年以上続いてる温泉のなんかおかみが家族でやってるらしくて、
うん、あそこ確か姉妹ですよ、
うん、あ、じゃあいいね、違う観点からね、
うんうんうん、違う観点、
そのなんか揉めた話とか聞きたいもんね、
うんうんうん、じゃなんかね、そういう話もして地域をこう盛り上げていけたらいいなと思うので、うんうんうん、
まあでも一番小さい単位で仲良くできる方がねいいからね、
うん、そうそうそう、本当小さい世界が平和であった方がね、うんうん、いいからね、
うんうんうん、
はい、じゃあこれからもよろしくお願いします、
うんうん、本当手前味噌でごめんなさい
本当手前味噌ですいません。
今日の夕飯何にしよう、買い物に行ってる時間もないし、本当大変。
そんな方にはパルシステム山梨、安心安全な食材を自宅までお届け、インターネットからの注文も OK、 あなたの暮らしを丸ごと応援するパルシステム山梨です。
発酵兄弟のコージートーク、
高兄弟の工事トーク、お別れのお時間です、
うん、いや逆にさ、
うん、
あの俺がジャックナイフだった時はヨーコなんだった、まな板だったの、
うちどうなのとかの、でも本当もう逆らわないっていう、あと関わらない、逆らわないっていう家の中では、
うん、だからもう、ね、記憶にないよね。
そうそうそう、昔あの部屋がなんで大きい部屋を、
うん、
壁がなくてこうタンスで分けてたじゃん、
うん、タンスで部屋分けてたって
、そうそうそう、で上がツーツーで空いてたから、うん、なんかちょっと怖いけどなんか嫌な時物投げてた、こっそり、
あ、
なんかちょっとこうゴミとか投げてた、うん、確か、
うん、ぐらい分かんないから汚かったから、
そうそう、それぐらい汚い部屋で、うん、そうそう、かすごいあの壁ができた時が嬉しかった、やっと兄とツーツーじゃなくなったみたいな。
この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内に番組のバナーがあるのでぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨーコと
発酵兄ゴミひとしでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送はサンフーズ、パルシステム山梨、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。